皆さんご機嫌いかがでしょうか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
私朝明治神宮で散歩することが多いんで、千駄ヶ谷の前にね新しい将棋会館ができたっていうんで見に行ってきたんですけどね、
はい、
私が行くのは朝早くなのでまだ入れないんですけれども、相当ね余裕があって広い感じがしましたよね。
あ、そうですか。
で、前の将棋会館っていうのは古色騒然としたビルだったんですけれども、今度のビルはですねヒューリックの中に入ってるんですよね。なんかオープンな感じでいいなと。でね、10月からカフェがオープンするらしいんですよ。将棋会館のカフェって一回行ってみたいなと思ってるところです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。今年11月のアメリカ大統領選挙を戦う民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が初のテレビ討論を行い、直後に CNN が実施した緊急世論調査で、ハリス氏がトランプ氏より良いパフォーマンスを見せたと回答した有権者が 63% に上りました。一方、世界的人気歌手のテイラー・スウィフトさんは SNS にハリス副大統領に投票すると投稿しました。無党派層の投票への影響が注目されます。
90分ずっと私見てたんでね、ポイントの1のところで取り上げたいと思います。
岸田総裁の後継を決める自民党総裁選挙が告示され、過去最多の9人が立候補しました。上位2候補による決選投票が予想されます。投開票は今月27日です。
アメリカの大統領選挙を扱ってね、日本のトップを決める選挙を扱わないのはいかがなものかと思うので、これはポイントの3のところで取り上げようと思います。
ウクライナのゼレンスキー大統領は首都キーウでアメリカのブリンケン国務長官とイギリスのラミー外相と会談し、欧米が供与した長射程兵器によるロシア領攻撃を認めるよう要請しました。ニューヨークタイムズはアメリカが提供した武器を使わないことを条件にバイデン大統領が長距離射程の兵器でロシア領を攻撃することを容認する検討に入ったと報じました。
まだいろいろ情報が錯綜しててですね、アメリカが認めるのは自分の国が製造した兵器でない長距離砲、つまり例えばイギリスが提供した長距離砲とかですね、そういうのでロシア領内を攻撃することを認めるという方針のようなんですね。ロシアがですね、ロシア領のクルスクでの反撃を開始したのでね、それに対してウクライナが負けちゃいかんということで、私は最終的には可能になるのではないかなというふうに思いますね。
アメリカの製鉄会社 US スチールに買収を提案している日本製鉄の森高弘副会長兼副社長は、買収計画に国家安全保障上の懸念を示している対米外国投資委員会の関係者とワシントンで面会し、アメリカ側の懸念を否定して買収計画への理解を求めました。
先週バイデン大統領はですね、もう間もなく拒否するのではないかという報道をしてましたよね。 でもそれが発表されないのはですね、やっぱり地元の関係者とかアメリカの鉄鋼アナリストの間からもですね、いや拒否するのはいいけどその後 US スチールどうなるんだと、資産の切り売りとかですね、結局 US スチールなくなるんじゃないのかという話もあってですね、ちょっと政権の中も揺れてるんじゃないかと思うんですよね。ハリス当選の確率が出てきた中で少しアメリカ政府の見方も揺れてるのかなというふうに思いますね。
日銀の中川淳子審議員は秋田市で講演し、現在の実質金利は極めて低い水準にある、 2% の物価安定目標の持続的安定的な実現の観点から金融緩和の度合いを調整していくことになると表明しました。
僕はね、この人の発言聞いて思ったのはね、ここでドーンと円高になったんですよ。だからマーケットに対する影響を考えてはいるんだろうけど不用意だよね。で、彼女の顔も緊張しててですね、私こんなこと言っていいのかしらと思いながら言ってるんだけれども、でもね、 2% の物価安定目標の持続的安定的な実現観点から金融度合いを調整していくっていうと、マーケットはすぐに調整が入るかと思うんですよ。エコノミストとかそういうのはね、調整っていうから時間かけるんだろうなと思うかもしれないけれども、マーケットというのはね、ニージャークリアクション、駆け反応が多いのでですね、本当発言はね、注意してしてほしいですね。その後もね、日銀の審議員が発言してたけど、その度にですね、円が高騰して株が下がるというプロセスたどってて、一体経済運営をどう考えてるのか、あの金融政策の運営もね、そういうふうに感じました。
ECB、ヨーロッパ中央銀行は理事会で政策金利の 0.25% 引き下げを決定しました。ECB の利下げは今年6月に開始して以降2会合ぶりです。ヨーロッパではインフレ鈍化が続く一方、ドイツを筆頭に景気下振れの懸念が強まっており、追加利下げで金融引き締めの度合いを一段と緩めるのが適切と判断しました。
予想された線なので、アメリカの金融政策決定会合来週はあるんですけれども、利下げの方向が明確になってきたということですね。このポイントについてはですね、2のところで今週のマーケットでまとめてお話したいなというふうに思います。
アメリカの8月の消費者物価指数は1年前と比べて 2.5% 上昇しました。上昇率は7月の 2.9% から鈍化し、市場予想の 2.6% を下回りました。ただエネルギーと食品を除くコア指数は1年前より 3.2% 上昇し、前の月と比較した上昇率は 0.3% と7月の 0.2% より拡大しました。
これに続いて生産者物価もね、発表になっていて、まあまあ予想通りだったのかなと。この問題もですね、ポイントの2のところで取り上げたいなというふうに思います。
OPEC 石油輸出国機構は今月の月報を公表し、2024年の世界の石油需要見通しを前の年と比べて日量203万バレルの増加とわずかに下方修正しました。8月時点では日量211万バレルの増加としていました。米中の需要が想定より鈍化することが要因です。
今週はですね、石油価格が相当大きく動いた週ですね。一時は62ドルとか63ドルってのもあった。で、さっき見たらやっぱり67ドルぐらいに戻ってきたりして、やっぱり米中のですね、景気悪化というのは相当石油市場にも影響を与えていると。だから中東情勢が緊張してるって言うけど、いつまで経ってもイランはですね、いつイスラエルに対する報復やるのかも全然わからないし、不安定な面はあるんですけれども、今は石油市場は米中の景気悪化の方を材料にしているという段階かなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今年11月のアメリカ大統領選挙の2人の候補者のテレビ討論会が行われました。 どうご覧になりましたか？
ハリスさんの勝利でしょう。なぜだったらですね、多分トランプさんはハリスさんともちろんハグする気もなかったし、握手するね気持ちもなかったんだと思います。それを見越してがですね、ハリスさんが自分の演壇を通り過ぎて一瞬止まりかけたように見えてさささっと寄ったんですよね、トランプさんにね。でトランプさんがねびっくりしたような顔して手出したんですよ。カマラ・ハリスですってハリスさんは言ったんだけど、トランプさんはなんて答えたか聞こえなかったんだよね。つまり予想外で言葉が出なかったんじゃないかと思うんですよね、はい、とにかくトランプさんとしては珍しく非常に小さい声だったんですよ。なんかエンジョイって言ったっていう説もあるんだけど、僕は確認してないですよね。そこから始まっているので、全体に見るとですね、こういう印象を受けました。で、ハリスさんはまずね、 ABC の有名なアナウンサーの第一問に対してですね、答えをはぐらかしたんですよね。経済どうするかとかいろいろな問題があってということになって、私が今日ここにいるのはとか言って自分の生い立ちとかそういうのを始めてですね、自己紹介はうまくやってるなと思ったんだけれども、ハリス大統領として何をしたいかというところは曖昧にしていたなというふうに思うんですね。移民の問題も聞かれた時にですね、最初の数秒で答えて、次にですね、トランプさんの集会は人が最初は集まってるけどみんな飽きて帰っていくとか言うようにして、つまりね、戦略的にトランプを怒らせて彼の欠点を炙り出そうとしていたように私は思いましたよね。欠点炙り出そうとしたハリスさんの戦略にまんまと乗ってですね、移民たちは犬や猫を食べているとかですね、もうありえない話をネット情報としてあったんだけど、 ABC も確認したけどそんなことはなかったと、司会者にたしなめられてる場面が結構あったんですよね。見ていてね、特に後半そうだったんだけれども、ハリスさんに責められてですね、顔が真っ赤になる場面がいくつかあって、はい、ハリスさんがいかにも大統領前と振る舞えたということはないし、子供じみたトランプを見ながらですね、私は母親よみたいな感じでですね、ヘラヘラとしているところもあって、ちょっとそれはですね、傲慢じゃないかという話もあるんだと思うんですけれども、私は見ている段階でですね、ハリスの勝ちだなと思っていたら、討論会の直後にですね、CNN が605人世論調査してどっちが勝ったって聞いたら 63% がね、ハリスさんの勝ちだと言ったということだと思います。その後の世論調査でもね、ハリスさんの支持率が47ぐらいで、トランプさんの支持率が 42% になっていて、私見てて思ったのはね、はい、やっぱり決定的に時間の経過はハリスさんにとって有利だなと思いました。なぜだったらね、バイデンさんが80歳を超えて大統領選挙を開始して第1回の討論会に出てきたじゃないですか、はい、でボロボロだったですよね、お年を召してきてですね、判断力とかなんか鈍ってきたということがあるんだと思うんですけれども、トランプさんもですね、さすがに78なので、時間の経過は彼にとって不利だと僕は思っているんですよ。例えば数ヶ月でもそうですよね、時間が経過すればトランプが盛り返すっていう人はいるけれども、私はそうも思わなくて、日経に面白い記事があってですね、トランプの集会に出たんだけども、まあ言うことはいつも同じで、途中からみんな帰り始めたっていうようなね、報道があったと思うんですけれども、今回の討論会もそういう感じですよね。従来からの主張を言ってるだけで何ら正しいこと言ってないっていうのはね、トランプさんに対する印象です。そういう見方はかなりアメリカでも多いらしくてですね、だから私は討論会後にトランプさんの支持率が落ちて、ハリスさんの支持率が上がったのは当然だと思うし、その討論会の終了を待っていたかのようにですね、テイラー・スウィフトがインスタグラムでですね、結構長い文章を書いてましたよ。私がトランプ支持してるとか、とんでもない生成 AI の偽画像が流れているので、ここは私は立場をはっきりしなければならないと思ってこれを投稿してますっていうね。猫抱いてんですよ、
はい、
うん、それでね、そこに書いてあるのは、子供のない猫好きな女性です私はと言ってね、まあ要するにバンスさんがアメリカの子供を持たない女性は猫が好きで惨めな人生を送っているっていう人に当てつけてるわけですよね。それでですね、有権者登録を新たにした若者がですね、若者だけじゃないと思うの、34万人いたというんで、テイラー・スウィフト効果というのは相当大きかったなというふうに思います。じゃあだからですね、今回の大統領選挙はもうハリスの勝ちに決まったかというと、そうでもなくてですね、これからまだ50日以上あるわけで、何が起こるかわからないっていうのはアメリカの大統領選挙だし、オクトーバーサプライズというのもね、10月になったらサプライズが起きるという従来のよく言われていること、いろいろあるじゃないですか。例えばテロが起きるとかですね、なんかいろいろあるかもしれない。 まあでも私の認識はこうです。つまり時の経過というのはトランプさんの劣化を早めるということですね。トランプさんが討論会でもそうだったけれども、じゃあ今後何したいかっていう点についてはですね、何らプランを示さなかった。2020年の選挙は盗まれてたそういう話ばっかりしてですね、するといえば移民が来てひどい国になったアメリカはと言ってね、ハリスが大統領になったら2年後にイスラエルは消滅するとかね、ありえないような話ばっかり並べていたので、そういう意味ではハリスさんの方が今は有利かなと。ただしハリスさんもですね、討論会聞いてて思ったけど、肝心な質問は回避しようとしていたし、この人あんまりまだ具体的なプランないんだろうなというふうに思いました。バイデン大統領が降りるまではですね、はい、私は大統領にはならないなと思っていた形跡もあって、あと側近をうまく集められるかどうかというのもありますよね。ハリスさん59、まだ若いので、しかも初のアメリカ女性大統領になるわけじゃないですか。そうするとね、側近をうまく集められないと初動でつまずく可能性がある。これからの選挙戦を戦う上についても、どういう社会を大枠は示してますよ、みんなでケアしないながら私は全てのアメリカ人にとっての大統領になるんだということを言ってるんだけど、じゃあ何するんだと。経済政策もですね、分厚い中産階級を作るって言ってるけど、じゃあどう作るんだと。経済はですね、先端的なところに金と賃金が集まるという構造になっているので、なかなか難しいわけですよ。具体的な政策を今後50日余りの間に詰めていかないと、まだね、じゃあ橋さんにしようというふうに決断できてない人がいっぱいいるし、場合によってはその票がトランプさんに流れる可能性もあるということなので、まだまだ油断はできない。ただ時の経過はハリスさんにとって今は有利だというのが私の判断です。
次は今週も東京市場は振れ幅が大きくなりました。どのようにご覧になっていらっしゃいますか？
振れ幅が大きいというよりね、大きすぎてね、なんだこの国の、これ途上国のマーケットかと思いましたよ。一時ね、1200いくらぐらい上がったりしてね、その次にはダスンと下がったりね。で、何が原因かというと、ドル円がちょこっと動いただけでね、バーンと下がる。で、もう一つは、ニューヨークの写真相場になってる。はい、でも、今日なんかね、ニューヨーク上がってんのに、東京はボーンと下がってね。何なんだ、この国のマーケットはと。まあ、あんまりそういうこと言っちゃいかんのだけど、ちょっとだらしないな、というふうに思いました。それでね、これはいつも言ってることなので、あんまりもう言いたくはないんだけれども、アメリカはこういうことだと思います。ウォールストリートジャーナルがですね、最近こういう記事を流してます。フェドズレートカットディレンマ。スタートビッグオアスモールという記事があってですね、これ非常に面白かったんですよね。つまり FRB の利下げは、これはもうみんな100も織り込んでいると。
はい。
で、それがビッグになるかスモールになるかっていう話をですね、結構長い記事として書いていて、今 FRB はジレンマに直面してるんだと言ってるんですね。スモールから始めると、これだけ景気が悪くなってきているのに、FRB はビハインドザカーブじゃないかとこう言われると。じゃあ 0.5 やったらどうなるかというとですね、そんなにアメリカ経済は深刻化ということになって、逆にマーケットの懸念を強めかねないということがあるので、今とっても苦しんでますよと。で、こういう報道が流れて、ウォースリージャーナル 0.5 もあるよって言った瞬間にですね、円高になるなと思ったら、円がね、140円割れそうなところまで行ったと。で、そしたら日本の株はドスンと下がったと。そういう展開ですよね。それはアメリカの政策次第、アメリカのマーケット次第の面が日本の経済の運営とかですね、マーケットに影響するのはしょうがないんだけれども、経済規模が全然違うのでね。
はい、
でもね、あまりにもね、振れ幅が大きい。どっかの新聞が調べたら、日本のマーケットの振れ幅は、トルコとかですね、メキシコよりもでかいと。一応、世界第3位のね、経済大国なのにね。それは日本というマーケットが比較的注目されるマーケットであって、こういう状況になったらどうなんだろうというところでですね、投資家が右へ行ったり左行ったりするからという説明が成り立つんだけれども、見ているとですね、アメリカのマーケットってのは弱い時もあるけれども、やっぱりお金が戻ってくるんですよ。
はい、
例えば NVIDIA なんかを見ているとね、110ドル割れるのかなと思っていたんだけども、ね、117ドルぐらいまで戻ってきた。高値は120いくつだ。だからそういう意味ではですね、非常に底堅いわけですよ。日本にはそういう将来有望な企業がないというところが非常に問題なわけですね。で、そういう中でですね、日銀の審議員がああでもないこうでもないってね、よくよく考えて理解しなければわからないようなことを簡単に述べてですね、マーケットを揺らしていく。その度に円高になって、その度に日本の株価が下がる。 だから、日本の通貨当局としてはこのまま前言ったんだけども、160円から20円も円高になって、円高生成終わりましたって言えばいいのに、それも言わないもんだから、何が起きているかというと、株価が、じゃあ高値から何パーセント下がったんだということですよね。で、政府はですね、今年の初め、一生懸命新型NISAと言ってるのにね、みんな国民がバカ見てるわけですよ、はっきり言って。
そうですね。
ねえ。だから円をいじるなと僕は言ってるんですよ。まあちょっとこれもう怒り半分になってきたんだけれども、やっぱりね、経済運営が下手だし、下手な上にですね、日本経済を本当にどう強くしたらいいかというストラテジーがないですよね。だからそういう意味ではですね、ちょっとお粗末な国になってきたなというふうに思いますよね。
続いては自民党総裁選挙が告示されました。過去最多の9人が立候補しました。
お粗末な国になったなんて大変申し訳ない話なんだけど、見てて興味深かったのはですね、まあ9人も出てきたんで、
はい、
これ大変だなと思いながらテレビと付き合ってんですよ。テレビだけじゃなくて、まあネットとかね、そういうので、だって候補者の立ち会い演説会だって1人10分やったって1時間半かかるわけで、今日もね、記者会見1時からやってたん
だね。お昼、そうですね。
で、見始めたんだけど、あまりにも長くてね、ちょっともう、と思って、まあ、記者もね、これ肝心だっていう質問じゃないんですよ。裏金問題は前にも言ったけれども、どのくらい綺麗かということは、日本の経済をこれからどう強くするかという、または日本の国をですね、今の災害が多い、困難が多い国からどうやって脱出させるかという点については、早くその決着つけてね、次に進んだ方がいい話なわけですよ。ところがですね、それが使命になるからだろうけれども、まあ裏金、裏金つってね、今日も僕が見ていた段階でも2問出てましたよね、幹事社から1問と。私はね、過去は素直に反省するということは大事。でもね、答え分かってんですよ。いや、党としても結論出したんで、新しい事案が出てきたら検討しますって、当たり前だね、そういう答えが出てくるのは。
はい。
当たり前にしか出てこない設問をですね、一生懸命設定するわけですよ。時間の無駄だなと思いましたね。立ち会い演説会見ててね、この人迫力あるなと思ったのが石破さんですよね。
あ、
でなぜかというとですね、いや、私はこれが最後ですからって、最後ですからって2回ぐらい言ってね。あ、この人最後なんだと、今度ぐらいは俺に投票してくれよと言ってるように聞こえた。
はい、
で、うまいと思ったのはね、はい、小泉さんがね、
はい、
そしてお母様がお父様とね、早めに離婚されて、というのは中学生まで知らなかったと。で、今まで自分が母親だと思ってた人がおばさんだったというね、最近その実のお母さんとね、初めて会ったというような、そういう個人的な話までして、ああ、これ記事になるなと思ったら、まあ、いくつかの新聞が記事にしていてね、あ、そうなんだと。まあみんな思ってるわけじゃないですか。複雑な過程だってことを素直に言ったっていうのがね、非常に私の記憶には残ったんですよ。結構この人正直に言う人だなと。高市さんと小林さんは笑顔が多かったんだけれども、小林さんの方が自然な笑顔でね、高市さんは笑うときはちょっとお作りですかっていうような感じがね、絶叫調なのが河野さんと上川さんかな。あとね、茂木さんと加藤さんは何言ってるかよくわからなかった。まあ、いろいろあったんですけど。まあ、でも15日間でですね、僕が聞きたいのは、要するにこれから何するんですかと。記者会見では防災庁とか防災省とかね、どうするかって、まあ結構興味深い問題議論していたし、もうとにかく9人もいるんで、勢ぞろいして記者会見やるとですね、延々と時間がかかるっていうのはちょっと難点なんだけれども、しかも私たち投票権ないんですけどもね、はい、そういうの見てみれば、まあちょっと様相が変わってきた。派閥の縛りがそうは言っても少なくなってるわけだから。それでね、我々が忘れてはならないのは、自民党の総裁選が終わったらすぐに総選挙が可能性としては非常に強い。で、その時の材料にさせてもらいますよと、各候補が言ってることはね、あの9人の奥から次の総大臣が生まれることは確かなわけだから。立憲民主党もね、政権交代って叫んでるんだけれども、今のままだとちょっと迫力不足かなという感じがしますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
この放送局が虎ノ門にあって、赤坂見附の方に歩いて行こうと思ったらですね、ため池にですね、アクセヤっていうのが昔からあるんですよ。アクセヤって何するかというと、コピーしたいものを持って行ったりしてですね、いろいろ事務関連の仕事をするところですよね。で、前も使ったことがあるので、ふっと見たらですね、 なんかコーヒーボードみたいなのがあって、あとスパゲッティも売ってんですよ。これはなんだと思って中へ入って、アクセヤの人にね、どうしたのって聞いたら、いや、今日から改装なんですよって言ってね。それで思ったのはね、これはトレンドかもしれないなと思いましたね。前ね、キンコーズとかね、いろいろオフィス絡みの仕事ができる場所ってあったじゃないですか。はい、でもそういうところでコーヒーは飲めたんだけども、料理まで出すとは見てなかったんですよ。ああ、やっぱりそうかなと。つまりね、人々をステイさせないと商売にならないってことだと思うんですよ。つまり、そのアクセヤのため池店ってのはどうなっているかというと、コーヒーショップであり、レストランのスペースもあるんだけど、充電はご自由にしてくださいっていう設定になっていてですね、結構作業ができるようになってんですね。で、それを見てですね、ああ、なるほどなと思いながら、リコーがですね、2000人の削減をするというニュースも今週あったんですよ。で、これはね、繋がるなと思いましたね。つまり、リコーがなぜ2000人人員削減するかというと、事務関連の、例えばコピーとかね。で、私自身もコピーすることはものすごく少なくなったですよね。コピーする必要ないわけですよ。放送局は相変わらずコピーいっぱいしてるけど、普通はコピーあんまりしないんですよ。だって紙の無駄じゃないですか。だからそうすると、リコーが得意としていたいろいろな分野で、ニーズが下がっていると。で、そうすると、リコーは何するかと、DX に集中したいってことですね。DX ってのは基本的にはペーパーレスなわけだから、そうすると、アクセヤみたいな、ああいうところでも、ニーズが変わってきているので、食用品を併設して、店舗価値を高める努力をしているな、というふうに思いましたね。これは多分ですね、今までもっぱら事務関連の仕事を中心としていたところでも、どうも見ているとカフェとかそういうのもですね、閉鎖する状況が高まってきていると思うんです。で、そうすると何が起こるかっていうとですね、はい、例えば、コメダコーヒーなんかはですね、どこ行ったって充電できるようになってるわけですね。どの席でも充電できるようになってるわけですよ。で、コーヒー高い。で、今度はアクセアもですね、はい、同じようになってくるわけですよね。そうするとね、非常にボーダーレスになってきてる。で、コンビニでも医療品とかをね、かなり重点的に置いてるところもある。すべての店が、要するにボーダーレスになって、お互いに侵食し合うようなね、そういう街になるんじゃないかなというふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、カフェを併設したアクセアでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
最後にですね、今年の夏に強く思ったことを一つ言おうと思います、
はい、
我々ハンカチ持ってるじゃないですか。でもね、このハンカチが夏には役に立たなくなるっていう話をしようと思うんですね。
役に立たなくなる、
うん、それはね、ハンカチで汗拭いてるとすぐハンカチがびしょびしょになるんです。
わかります。
どうにかしてくれないかなと首にね、タオル巻いて出社するわけにいかないし、今日も34度35度、なんかすごい暑くなったんじゃないですか。
そうですね。
だから医療産業の方はですね、なんかこれに変わる夏に我々の体をすっきりさせてくれるものをですね、開発してほしいなというふうに思います。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブックドット JP の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブックドット JP 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。